皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は新生日本の国家ビジョン、グレートコラボレーション、偉大なる共生社会の建設、違いが強さになる国づくりと題した私の提言をシリーズでご紹介していきます。改めましてこんにちは、藤原直哉の新生日本の国家ビジョン、今日は第8回改革国づくりの進め方というお話です。さてでは、このような特徴を持ちますグレートコラボレーション、偉大なる共生社会へ、今の日本が本格的に移行するには何が必要なのでしょうか。基本的にロハスの生き方は静かに幅広い層の日本人に広がりつつあります。ですから時代は何もしなくても自然とロハスな方向へ進んでいくでしょう。しかし時代は時として勢いを求めます。私は今の日本を見ていると、ちょうど昭和30年頃の雰囲気に似ているような気がするのです。昭和30年というのは、翌年の経済白書にもはや戦後ではないと書かれた年で、昭和31年の経済白書を若干長くなりますが以下引用してみたいと思います。もはや戦後ではない、我々は今や異なった事態に当面しようとしている。回復を通じての成長は終わった。今後の成長は近代化によって支えられる。そして近代化の進歩も速やかにして、かつ安定的な経済の成長によって初めて可能となるのである。新しきものの摂取は常に抵抗を伴う。経済社会の遅れた部面は、一時的には近代化によってかえってその矛盾が激励されるごとくに感じるかもしれない。しかし長期的には、中小企業、労働、農業などの各部面が抱く諸矛盾は経済の発展によってのみ吸収される。近代化が国民経済の進むべき唯一の方向とするならば、その遂行に伴う負担は国民相互にその力に応じて分け合わねばならない。近代化、トランスフォーメーションとは、自らを改造する過程である。その手術は苦痛なしには済まされない。明治の初年、我々の先人はこの手術を行って、遅れた農業日本をともかくアジアでは進んだ工業国に改造した。その後の日本経済はこれに匹敵するような大きな構造変革を経験しなかった。そして自らを改造する苦痛を避け、自らの条件に合わせて下界を改造、トランスフォームしようという試みは、結局軍事的膨張につながったのである。ここまでが引用になります。この昭和31年の経済白書の中には、近代化が国民経済の進むべき唯一の方向だと書かれていますけれども、昭和30年代以降の20世紀は、世の中のあらゆるものが近代化という名前のもとに変化していった時代だと思います。小さな工場が大きな工場になるのも近代化、石炭に代わって石油が使われるようになるのも近代化、海の塩が精製された塩になるのも近代化、トイレが水洗式になるのも近代化。まさに時代は近代化という一つのキーワードを得て一気に前に進んだのだと思います。さらに戦後の高度経済成長を推進したエコノミストである下村治氏は、以下のように発言したと、エコノミスト三国志という本の中に紹介されています。日本経済についてありとあらゆる弱点を言い募り、今にも破局が訪れるような予言をする人々を見ていると、アンデルセンの醜いアヒルの子を思い出す。その人々は日本経済をアヒルかアヒルの子と思っているのではないか。実際の日本経済は美しい白鳥となる特徴をいくつも備えている。まさに今の日本もその通りだと思うのですが、時代の転換点ではとかく長所が目につかず、短所だけが目につき、将来に対して悲観的な思いが高まっていくものです。だからこそ時代は勢いを得て、次の新しい時代へと進んでいかなければならないのです。さらに時代を動かすキーワードが決まり、改革が始まったとき、必ずそれに対する反対と抵抗が生まれてきます。平成に入ってからの日本政府の構造改革に対する反対と抵抗は、昭和31年の白書に引用された姿と本当によく似ていると思います。しかし昭和の近代化はその後大成功を収め、古いものが壊れると同時に新しい時代がどんどん栄えていったのに対して、なぜ平成の構造改革はやってもやってもいたずらに破壊ばかりが広がり、国民の多くが絶望的な状況になっていくのでしょうか。いつの時代にもどんな組織にとっても変化は緊張を伴うものであり、変化に対する合意がなかなか得られないのはごく当たり前のことです。一般にリーダーシップ理論の中で、 組織を変化させるときにどこが最も肝心なポイントかというと、変化への抵抗が起きたときにそれと決して戦うことなく、相手の立場をよく理解し共感して、相手が立ち行くように具体的に配慮していくところです。すなわち改革への抵抗とは決して戦ってはいけないのです。ここで戦うから改革は前に進まず怨念だけが残り、決して建設的な改革にはならずに破壊だけが広がるのです。一方、改革を進めるにあたって一人一人皆違う理由を挙げて改革に反対し抵抗してくるのに対して、真摯に接して相手の立場に配慮していくと、やがて反対している人たちも完全に賛成はできないけれども、何がしかの譲歩や試行錯誤をしてみようという気になります。そして初めて改革はいよいよ具体的な動きになっていくのです。ですから基本的な考え方として、改革というのはそれを成し遂げた暁には皆がより幸せになれるという明確な確信と強烈な情熱がどうしても必要です。もしその改革というものが欺瞞に満ちたものであったり、一部の人を切り捨てて強い者だけが生き残ろうとするだけのものであれば、決して改革への反対や抵抗に対して真摯に接することができず、結局改革は挫折して破壊だけが残ります。さらに改革を推進する上で成功事例を作ることは非常に効果的です。過去数年間の国土交通省の観光立国政策では、全国から観光カリスマと言われる人たちを募り、成功事例をたくさん紹介してきました。抽象的な話を聞いているだけでは足が前に進まない人たちも、成功事例に接すると具体的なイメージが湧いてきて行動してみようという気になるものです。今回のグレートコラボレーション、偉大なる共生社会の建設においては、すでにロハスな生活をしている人たちの成功事例が無数にあります。すでに多くの日本人はロハスという言葉を知らなくても、その具体的内容や価値観については常識としている人がたくさんいると思います。平成17年の総選挙において、小選挙区で郵政民営化に賛成した候補に入れられた得票数と反対した候補に入れられた得票数を比較すると、反対した候補に入れられた得票数が賛成した候補に入れられた得票数を上回っていました。これは非常に重要なポイントで、選挙制度の結果として議席数で郵政民営化賛成派が圧勝する形にはなりましたが、郵政民営化に賛成した候補に入れられたまとまった数の組織票を割り引いて考えると、すでに国民のかなり大きな部分は今までの改革をやめて新しい変化を求めていると考えられます。それは一つには改革の失敗が破壊を招いて人々を相当苦しめているからだと考えられますが、もう一つは人々の価値観がすでに変化していて、もっと別の発想で政治が動いてほしいと考えているからではないでしょうか。そして改革の本当の力、国づくりの本当の力は、いかに人々が知恵と努力を結集するかで決まっていきます。すなわち改革と国づくりの本当の力は、国民の力の相乗効果によって決まるのです。だからこそ改革や国づくりというのは、理屈を考えたらありえないような猛烈なエネルギーが湧き出してきて、信じられないような短時間で信じられないような成果を得られることがよくあるのです。まさに昭和30年代の高度経済成長はその典型です。ごく少数の人が、たとえその人たちは特別優秀だとしても、多くの人々の無関心や反対を押し切って改革や国づくりを進めようとしても、大した成果は得られないものです。反対に特別な人がいなくても、みんながその気になって協力してチームワークとコラボレーションが大きく広がれば、莫大な相乗効果が生まれて、改革や国づくりは想像を超えるスピードで進みます。昭和30年代のそうした国民のエネルギーの勃興を象徴するのが、東海道新幹線の開業です。東海道新幹線は昭和32年に構想が打ち出され、着工されたのは昭和34年、そして営業運転開始がそれからたった5年後の昭和39年です。すでに明治時代から弾丸列車の計画があり、用地の買収も戦前に一部行われていました。さらに新幹線を支える様々な技術は、以前からその多くがいろいろなところで生まれ試されていました。ですから東海道新幹線というのは、それまでの日本人が様々な場所と立場で手にした技術を一つの思いに結集させて作り上げたものです。だからこそこの歴史的国家的大事業が、かくも短い時間に出来上がったのです。そのことを東京駅の東海道新幹線コンコースに収められた一枚の記念プレートが語っています。東海道新幹線、この鉄道は日本国民の英知と努力によって完成された。我々がこれから目指すグレートコラボレーション、偉大なる共生社会の建設も、まさに同じです。日本人の思いを集め、 日本人の英知と努力によって完成させるべきものなのです。すでにその基礎技術はすべて今の日本に揃っているのです。では次回は第9回としてグライトコラボレーション偉大なる共生社会のインフラ整備のお話をしていきたいと思います。それでは今日の改革国づくりの進め方というお話、これで終わりにしたいと思います。さようなら。